二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。新年度も二戸宝探しは二戸の文化や歴史、人物といった宝探しを進めていきます。今回は地域の魅力を再認識をテーマに2つ話題をお届けします。まずは少し変わった角度からの再認識です。3月から浄法寺適正社の店内で二戸市地域おこし協力隊金山さんが期間限定のコーヒーショップをオープンしました。適正社でコーヒー、パッと結びつかないような取り組みですが、そこには漆かきを中心に活動する金山さんならではの理由がありました。
こちらお名前なんて言うんですか？
ボボボコーヒーと申します。
ボボボコーヒー、意味は、
はい、意味は、はい、まあ、ボボボ時代には意味がなくて、
ないですね。
はい、なんていうかこうぼーっと、
はいはいはい、
楽しめる空間、ぼぼぼ、うん、っていうことを、
まあ、響き的な、
響き的な
ところから
で、まあ、かつそのあんま意味がないところから転じて、
はい、
あのこだわりをあんまり持たずにぼーっと、うん、なんとなく楽しいな、心地いいなっていう空間を作り出したいなというところです。
もともと、まあ、はい、あの金山さん漆の、
はい、
漆かきとかやってますけど、はいはい、関連つながりでいうとどういう形になるんですかね？
つながりでいうと、
はい、
これもやってる目的っていうのは、
はい、
漆を皆さんにあの使っていただくきっかけを作りたいなと思ってまして。
というと、
コーヒーを、
はい、
漆のカップで試飲していただくことを今回はやってるんですね。
これ今目の前にあるこれ、これがってことですか？
そうです。適正社さんの
漆塗
りです。
そっか、実際に使ってみて、
はい、
っていうことですね。
ですね、ですね、
うん、
やっぱり自分も使ってみてここに感動して、うん、こっちで漆かきをやろうと思うようになったんですね。
そっかそっか、
っていうところの感動を皆さんに、うん、なんかお伝えできたら思うかなと思ってます。
いうことで、
はい、
これやっぱコーヒー漆器でっていうと、
はい、
めちゃめちゃいい相性だったりするんですか？
そうですね、僕としてはもう最高のなんか驚きがそこにはあります。
あ、実際コーヒーが、
はい、
豆から
焼いてますので。
もともとコーヒーのなんかこだわりというかあるタイプですか？
そうですね、なんかここ来る前がアフリカのルワンダっていう国で、
はいはいはい、
コーヒーの、生産と加工に携わってました。
そうなんですね、
はい、
あ、今出してるのはこれ今日の豆が、
はい、
ルワンダのギシャンブ、
ギシャンブっていう地区の名前ですね、うんうんうん、ちょうど浄法寺と同じぐらいの規模感の、
そうなんですか、
くくりですね、うん、はい。
感じられるフレーバーがライム、オレンジ、黒糖、
はい、
なんですか？
そうです、やっぱ人によっていろんな感じ方あると思うんですけど、
はいはいはい、はい、
僕はそう感じたし、
うん、
美味しいと思います。
美味しいと思います、
はい、ざっくりした。
あ、すご
い、お待ちどうさまです。
ありがとうございます。
また行っちゃった
漆器に、
はい、
漆器のコーヒー、ちょっとじゃあいただきますね。
はい、
美味しい美味しい、
嬉しいです。
なんかやっぱりイメージコーヒーってどうしてもマグカップとか、はい、まあ、陶器、
そうですね、そうですね、
もしくは最近は簡易的にその紙コップのイメージですけど、うんうん、イメージがちょっと違いますね。
そうですよね、
うん、
まあ、もちろん陶器は陶器の良さがあると思うんですけど、
うん、
やっぱり漆器で飲むコーヒーって少し感じ方が違って、
うん、
なんかまろやかさを
一層感じる。そうなんですよね、うん、なんだろうな、感覚、本当に感覚的なんですけど、
はい、
日本っぽさがある感じというか、
あ、はあはあはあ、
なんでしょうね、親しみやすさというか、
はいはいはい、
を感じますね。
もうなんか落ち着きます
ね。あ、そうそうそうそう、はい、落ち着きますね、うん、全然やっぱ紙コップより断然こっちの方がいいですね。
ですよね、ですよね。やっぱりそれは思って本当そこに魅力感じて、
はいはいはい、
ここまで来てるんで、はいはい、そう言っていただけると
ですよね、
なんか、うん、嬉しいですね。
ちなみにこの漆器、まあ、今回使ってますけど、
はいはい、
これは適正社でも売ってる。
そうですね、適正社さん。
なるほど、
おっと、
このままじゃあもし気に入ったらこの場で買ってってってことですね。
そうですね、
はあ、いいですね。
いいんです、いいんです。焙煎はこれからどんどん高めていこうっていう段階なんですけど、
なるほど、
豆もすごくいいものを扱っていて、
うん、
器もすごくいいものを扱っていて、
はい、
っていうコンディションはすごいいい状態のものだと思うので、
はい、
ぜひぜひ、なんか皆さん寄っていろんなことを言ってコーヒー楽しんでいただけたら嬉しいです。
はい、
今ある宝にプラスワンを加えることによって、これまでにない取り組みに発展する、非常に面白い効果だと感じました。さて、番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は、二戸市地域おこし協力隊、猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは、二戸市内の様々な場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は、ニタドリの夕焼けを見ながら作った曲なんですけどね、これは、まあ、僕はこうね、こう二戸市の中のいろいろ回ってて、まあ、とある日ですね、いつも楽器を持ってね、車でうろうろしてたりするんですけども、まあ、夕焼けがもうあまりにも綺麗で、あそこの産直ショップ、アッピガさんの、駐車場の隅っこにちょっと止めさせていただいて、まあ、そこで作ったっていう夕日を見ながらね、まあ、そんな曲なんですけど、こんなメロディーができました。 なんかね、あの本当にね、あのね、似た鳥の辺ね、あの夕日が綺麗で、あの夕日をぼんやり見ながらね、こういう曲でちょっとこうふと一日の終わりを過ごすのもいいかななんて思っています。ぜひぜひあの楽しみにお待ちください。ということで、二戸市地域おこし協力会サルカクでした。
今回の二戸宝探しは、地域の魅力を再認識というテーマでお届けしています。昨年度末、二戸市シビックセンターで二戸市地域づくり研修会が行われました。
はい、会場の皆様、本日は、ご来場ありがとうございます。ご案内の時刻となりましたので、ただいまより、令和3年度二戸市地域づくり研修会を開会いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
この二戸市地域づくり研修会では、地域おこし協力隊の活動報告と町内会等地域づくり事業補助金を活用した団体の発表がありました。二戸市シビックセンターには地域活動を行っている団体の代表者も多く参加していました。今回は町内会等地域づくり事業補助金を活用した団体の発表をお届けします。発表があったのは2つの団体、馬場地域振興会と一般社団法人カシオペア青年会議所です。実はどちらの活動も昨年度の二戸宝探しで放送しました。まずは馬場地域振興会の馬場ふれあい小公園についての発表です。
次に、地域の元気づくり支援補助金の、活動発表を行っていただきます。この地域の元気づくり支援補助金ですけれども、地域の特性を生かした、魅力ある地域おこしであったり、地域課題に取り組む、町内会、町会、それから、各種、活動団体等へ補助金を、交付しまして、活動を支援するというものでございます。令和3年度は、審査を経まして、2団体が採択となっております。本日は、制度を活用していただきました、団体から発表をしていただきたいと思います。はじめに、馬場地域振興会様にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
私どもは地域のために集まり宿を、補助をもらって、ブランコとか滑り台を作って、現在今は営業はしていますけども、地域の方々はもちろん地区以外の方からも大評判をもらっています。特にお母さん方からは、上坊寺に嫁さんに来たんだけども、こう人を育てる場所のこういうところが一つもないと。で、保育園は鍵かかってるやつに中身とかというのはね、入れないし、よくこれ作ってくれた、喜んで思ったんですよ。で、これからも集まり屋を皆さんで使用していただくように、イベントとか子供から年寄りまで毎日生きがいを感じながら賑やかに暮らせるような、そして憩いの場として使っていただけるように、私ども努力していくつもりでございます。それではお待たせしました、地域振興会の事務局の三浦浩二様から活動報告をお願い申し上げます。
今会社の方から地域づくりについてのお話がございました。私たちは日頃から、心豊かで元気な地域づくりを目指そうということで、伝統文化の伝承活動や地域の環境整備事業に取り組んでございます。今回はこうした活動の一つとして、地域の方々の居場所っていいますか、昔であれば井戸端会議とかでいろんなところでこう、なんて部落の人たちがいろんなお話をしているんですが、なかなかそういうような機会がないというようなことで、 地域の方々の居場所を作ろうということで、始めました。で、あずま屋とかブランコとか滑り台とか、だんだんにこう大きくなりまして、本当はあずま屋だけだったんですが、ブランコもいいな、滑り台もいいな、砂場もいいなというようなことで、最終的にはふれあい公園というような形になってきました。前は馬場集落というのは42個世帯だったんですが、今は36世帯というようなことで、空き家とかが増えてきてますし、地域がこう元気がなくなってきて、地域のコミュニティも低下してきているというのは、どこの集落でもやっぱり何て言いますか、少子高齢化が進んで、人口が減っていく中で、まあ、うちの地域もそういった形になっております。元気な地域をどうしたら作れるのかなというようなことで、みんなで話し合っている中で、やはり一つ一つ何ができるか、今何ができるのかということを形にして表していかなきゃならないなというようなことで、今始めたのがこの事業でもございます。で、先ほども話しましたが、井戸端会議がだんだんに触れ合い行為になって、笑い声が聞こえてくるというようなことで、完成をしてから上保寺保育園の子どもたちとか上保寺小学校の子どもたちがよく公園を訪れて、そこで遊んでおりますが、お母さん方も子どもたちを送ってきて、この東屋でイベントを広げたりとかしております。まあ、いい風景だなというようなことで見てございます。審査会が6月にございまして、6月に補助の決定を受けてございまして、7月に振興会の役員会を開催をいたしまして、事業を開始することにしました。ここの公園の面積はだいたい一旦3000ぐらいございまして、立ち木の伐採、杉の木が生えているところ、一部は昔老人の方々がゲートボールに使っていたところでしたが、今は使ってなくて、そういうようなところで造成工事をしながら、あずまやブランコ滑り台、砂場等を部落の方々が、会長さんが特にもうずっと一年中この事業に垂れれらっていうくらい毎日行って、木切り柄、フェンス張り柄、毎日会長さん一人でやっておりましたが、朝早くとか休日になると俺も手伝わせてけろという方も増えてきました。まあ、それが一番の、なんて言いますか、励みになるのかなというふうには思っておりましたが、そういう方々が訪れて、ピンキ塗りさせてけろとか、庭木の整備をさせてけろとか、いろんな形でこう地域のコミュニティを助走してくれたなというふうに思ってございます。で、10月になって、馬場ふれあい公園がようやく完成をいたしました。まあ、先ほど重複しますが、保育園や小学校の子どもたちがこの滑り台とかブランコとかで遊ぶような姿が見受けられるようになって、非常にこう活気が出てきたかなというふうに思っております。活動の取り組みから得られたこと、見つかった課題については、まあ、これらを進めるにも、うちには馬場会長のほかに、今会場におりますが、滝沢前会長とかいろんな方がいて、でいや何がやねばこの村が旗揚げになるからやるべというようなことを言ってくれる人たちがいっぱいいるので、なんとかこういった事業ができているなというふうに思います。何やるにしても今お金がかかるんですね。まあ先立つ人でする人たちは、まあ、水にを切りながら、そんな形で、まあ、ここにいる馬場会長さんをはじめ、滝沢さんなんかもトイレ願ったらトイレ俺は勝手して寄付すからって、今トイレも寄付してもらったりとかですね、だから皆さんからそういう地域のためにというようなことで、まあ、一生懸命やっていただいております。さっぱくな説明になりましたが、以上で馬場地域振興会の発表とさせていただきます。ありがとうございました。
続いてカシオペア青年会議所のカシオペアジャンボカルタ大会についての発表です。
それでは、続きまして、カシオペア青年会議所様、よろしくお願いします。
皆様こんにちは。カシオペア青年会議所の小保内隆と申します。 ではどうぞよろしくお願いいたします。地域の宝を生かした街づくり、和食やジャンボカルタ大会について、ご報告させていただきます。簡単に、当団体の自己紹介させていただきます。当団体は1970年に二戸青年会議所として誕生しまして、2000年の名称変更を経て、本年で53年目の運動を展開しております。会員は常にですね、20歳から40歳までで構成されておりまして、明るく豊かなカシオペア地域の実現を目的にですね、日々運動を展開しております。この二戸地域の課題として捉えているのは、やはり人口減少、少子高齢化によるですね、マンパワーの減少と、経済産業の衰退ということで、人とお金のところかなと思っております。人のところで言うとですね、学校の統廃合とかですね、若い人がいなくてお祭り出し引く人がいないとか、あと、お金のところで言うとですね、子供が関東の方に出てって商売は私の代で終わりとか、あとはシャッター街なんて言葉もございます。そのためですね、この地域も持続可能な地域に、変革していく必要があるなと、思っておりまして、まずはこの地域、どういったところが魅力なのかなと、地域の宝を抽出するためにですね、4年前にご当地カルタということでカシオペアカルタというのを作成させていただきまして、こちらでですね、子どもたちに、出前授業ですとかカルタ遊びを通じて、地域の魅力を発信しているところでございます。このカルタ授業を始めて4年目になるんですけれども、本当に子どもたちに地域の宝伝えられているのか、また伝わっているのか、日々こう試行錯誤しながら運動しております。地域の魅力知る学ぶというのももちろん大事なんですけれども、やはり実際に体験してもらうことの方がより効果的ではないかなと考えておりまして、例えば南部せんべいを食べたことがない方に南部せんべいの写真見せたりとか、あとは口頭で南部せんべいの説明をするよりも実際に食べてもらった方が一番早いのかなという考えからでございます。そのためですね、昨年7月31日に地域資源の一つである九戸城にて、カシオペアジャンボカルタ大会というのを企画させていただきました。小学生定員60名、募りましたけれども、実際には41名の参加でございました。直近二戸地域、新型コロナウイルス感染者、ポツポツ出始めたタイミングでして、直近でのキャンセルというのがやはり、ございましたけれども、保護者や関係者延べ100名以上の方が、九戸城に、足を運んでいただきました。この大会ですね、3つ、大きく工夫しているところがありますのでご紹介させていただきます。1つはですね、競技と表彰式の間に、せっかく九戸城に来たので親子で九戸城を歩いてもらいたいなと思ってまして、九戸城ボランティアガイドの会様ご協力のもと九戸城散策を提案しております。2つ目ですね、夏場でございましたので熱中症対策にペットボトルの飲み物を配布しましたけれども、合わせて分別ゴミ箱というのを用意しまして、飲み終わりのペットボトルすすいでもらってですね、キャップ外してラベルを剥がしてですね、資源ゴミのリサイクルマナーの啓発を行いました。これが、昨年福岡高校生に作っていただいたハイテーブルを利用したゴミの見える化をしたゴミ箱でございまして、地域おこし協力隊の高橋様にもご協力をいただきました。3つ目でございます。入賞者では地域振興券を商品にしております。地域内経済循環というのを我々推奨しているためでございます。また優勝者へは当団体主催の花火大会の特別大使として当日大平球場へ招待しまして、カウントダウンと花火開始のスイッチを押していただく等の体験をしていただきました。子どもたちにアンケートを取りましたけれども、地域の宝が何か分かりましたかとか、地域の宝もっと知りたいですか、もっと行ってみたいですかというところに関しても、おおむね良い反応が見られました。また保護者の方にですね、地域の宝をお子さんに伝えていこうと思いましたかというところに関しましても、同様にいい回答をいただきましたので、 この大会の目的というのが比較的達成されたのかなと考えております。またジャンボカルタ利用した継続的な取り組みとしては、先月ですけれども、中央小学校様にて出前授業をさせていただいております。ただカルタで遊ぶだけではなくてですね、その前にこのスライドを使ってしっかり地域資源の勉強をしてからカルタで遊びまして、よりあの地域の魅力が伝わるように工夫をしているところでございます。この大会を通じまして、やはりあの一度きりの授業で終わらせずにですね、継続開催できるようにさらに大会のブラッシュアップを目指してまいります。また大会以外でもですね、せっかく補助金を利用させていただきまして作ったカルタでございますので、二戸の魅力、またカシオペア地域の魅力をですね、内外に積極的にアピールしてまいりたいと思います。以上で、ジャンボカルタ大会についての、報告とさせていただきます。ありがとうございました。
自然、文化、伝統など、この地域にはたくさんの宝があります。しかし、その宝を今後に残すのも、これからに生かすのも、ただ取り上げるだけでは十分ではありません。時代に合わせた形で取り組みを行うことも宝を残す大切な行動です。もしかすると、それが新しい宝を生み出すことにもつながるかもしれません。さて、次回は二戸市地域づくり研修会での地域おこし協力隊2名による講演をお届けします。今年度の二戸宝探しもぜひよろしくお願いします。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。